こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は相続専門税理士の滝沢啓太が、身近な人が亡くなった後に必要となる各種手続きを実務目線で体系的に整理した相続実務書です。葬儀や届出の初動から年金停止、銀行口座、住民票や戸籍の取得、不動産や不要土地の扱い、相続税申告に必要な書類まで死後に発生する手続きを時系列と論点の両面から解説しています。増補改訂版として法改正や新制度への対応も意識されており、単なる制度紹介ではなく、何をどの順番でどの書類で進めるかという実務上の判断に重点があります。相続を初めて経験する人が見落としやすい落とし穴を具体的に示し、期限遅れや書類不備による不利益を避けるための手引きとして機能する内容です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、死亡届の後に続く戸籍繁栄の遅れと必要書類の備え方。本書がまず重視するのは、死後手続きの出発点である死亡届とその後に必要となる証明書類の扱いです。死亡届を出せば直ちに全ての公的記録が更新されるわけではなく、戸籍に死亡記載が反映されるまでには時間差が生じるため、早すぎる取得では目的の書類にならない場合があります。この点を抑えるだけでも役所や金融機関を何度も往復する無駄を減らせます。また、死亡診断書やその写し、戸籍、住民票の序表などは複数の手続きで同時並行的に求められることが多く、最初の段階で必要数を見込んで準備する発想が重要になります。本書は単に何が必要かを列挙するのではなく、なぜその書類がその場面で求められるのかを説明することで、読者が場当たり的ではなく順序立てて動けるようにしています。相続の初動でつまずくと後続の手続き全体が遅れるため、この基礎部分の理解は本書全体の土台になっています。次に、年金の受給停止とマイナンバーカード管理を急ぐべき理由。本書の実務性がよく表れているのが、年金とマイナンバーに関する注意点です。死亡後に年金の受給停止を適切に行わないと、後で不正受給の問題に発展する恐れがあり、悲しみの中で後回しにしやすいにもかかわらず、優先度の高い手続きであることが強調されています。特に、死亡届だけでは日本年金機構側の情報連携で完結しない場合があるため、必要に応じて受給権者死亡届などを別途提出するという実務的な理解が求められます。加えて、個人のマイナンバーカードは失効後に使えなくなるものの、番号自体の確認手段としては意味があるため、廃棄前に番号を控えておくべきだという視点も重要です。これは単なるカード管理の話ではなく、相続財産の把握や各種手続きの紹介に必要な本人識別情報を失わないための備えです。本書は、制度が複雑で見落としやすい部分を実際に起こりうる不利益と結びつけて説明しており、初動での判断ミスを防ぐ上で有用です。さらに、銀行口座凍結後に必要となる残高証明書と入出金明細の取り方、相続で多くの人が直面するのが個人名義の銀行口座の扱いです。本書では、死亡の事実が金融機関に伝わると口座が凍結されるため、必要資金の確保と証拠書類の取得を分けて考えるべきだと整理しています。相続税申告が必要なケースでは、死亡時点の残高証明書だけでなく、過去の取引履歴を示す入出金明細も重要になります。これらは遺産総額の確認や資金移動の把握に不可欠で、後から取り寄せようとしても手続きが混雑になることがあります。本書の特徴は、相続人の一人が単独で請求できる点や必要書類の組み合わせを具体的に示していることです。つまり、他の相続人の同意がないと何もできないという誤解を解き、まず誰が何を請求できるのかを明確にしています。銀行実務は似たような書類名が多く、名称の違いで混乱しやすい分野ですが、本書はその混乱を減らし、財産把握と相続税対応を同時に進めるための実践的な道筋を示しています。そして、相続税申告で通らない書類と法定相続情報一覧図の使い分け、相続税申告の場面では、書類を揃えたつもりでも税務署に受理されないことがあり、本書はその落とし穴を丁寧に扱っています。代表的なのは法定相続情報一覧図の使い方です。提出書類の代替として便利ですが、記載方法によっては税務署向けにそのまま使えない場合があるため、表現の違いが実務上の意味を持つことがわかります。また相続人に養子がいる場合など、追加の戸籍書類が必要になる場面もあり、形式を整えるだけでは足りないことが示されています。さらに、相続税申告書そのものへの押印は不要になっても、遺産分割協議書には実印が必要といって、制度改正後の残る要件を見落としやすい点も重要です。本書は手続きが簡素化されたように見える局面でも、どこが変わりどこが変わっていないのかを切り分けて説明します。そのため、 税務申告を初めて行う読者にとっては単なる必要書類一覧ではなく、どの場面でどの証明が使えるかを判断するための実務ガイドとして役立ちます。最後に、不要な土地の相続と国庫帰属制度を含む出口戦略、本書が他の相続本と比べて特徴的なのは、財産を受け継ぐだけでなく持ち続けない選択肢まで視野に入れている点です。特に使い道のない土地や管理負担の大きい不動産については、固定資産税や維持管理、近隣トラブルといった負担が長期化しやすく、相続した後に後悔する原因になりやすいです。本書ではそうした不要土地に対して相続土地国庫帰属制度を検討する視点を提示し、さらに将来的な所有不動産の把握に役立つ制度への関心も促しています。これは相続を単に承継の問題として捉えるのではなく、負の資産をどう処理するかという出口設計の問題として扱っていることを意味します。家や土地は金額だけでは判断できず、管理の手間や家族間の調整コストまで含めて評価する必要があります。本書はその判断に必要な制度知識と実務の視点を与えることで、相続後に抱え込み続けるリスクを減らす方向へ読者を導いています。結論として、本書は相続を法律論や税務論だけでなく、実際に家族が直面する作業の連続として捉えたい人に向いています。身近な人を亡くした直後は何から始めるべきか、どの書類を誰に出すべきか、どこでつまずきやすいかが見えにくくなりますが、本書はその不安を手続きの順序と実務上の注意点に分解して整理してくれます。特に年金停止、金融機関対応、住民票や戸籍の扱い、相続税申告の書類、不要土地の処分といった他書では断片的になりがちな論点を一冊で横断できる点が強みです。相続の一般論よりも具体的な行動に落とし込みたい人、期限切れや書類不備で損をしたくない人には実用価値が高いでしょう。同種の入門書と比べても制度の説明にとどまらず、現場で実際に起こる失敗例を踏まえて読むべき点が明確なため、初めて相続に向き合う読者にとって頼りになる構成です。相続手続きを実務として進めるための手引きとして特に有効な一冊です。ご支援いただける場合は、チチバ系ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。